We are very excited to be joined
今日は中日書店委員会のベテナ長老をお迎えして心から感謝しています。ベテナ長老参加してくださりありがとうございます。
ありがとうございます。
この場に出席している皆さんや世界中で放送を見ている皆さんに感謝します。参加してくださりありがとうございます。お気づきかと思いますが、今夜の形式はこれまでの中央幹部との夕べと少し異なります。何年も前にベテナ長老が言われたように、教えることはただ話すことではなく、耳を傾け観察し認識することです。また聖霊を招いて教えるということです。ですからこの会の形式を少し変え、今晩そのような経験と交わりを共にしたいと思っています。聖霊が私たちを教えてくださるように心の中で祈ってください。この経験を通して一緒に学ぶのを楽しみにしています。ありがとうございます。では早速始めましょう。質問がたくさん来ています。ベテナ長老が答えますが、皆さんに質問したり会話に加わるように求めたりするかもしれません。それでは初めに個人の啓示について少し伺いたいと思います。ネルソン大官庁は個人の啓示の重要性について教えましたが、ベテナ長老、それに付け加えることはありますか？また個人の啓示を受けることに関して使徒として学ばれたことやご自身の経験について教えてくださることがありますか？
心に最初に浮かんだのですが、私たちは個人の啓示を受けるのを難しくしていることがあります。契約に伴う約束によれば、私たちは契約を守れば聖霊を常に伴侶にすることができます。しかし私たちは聖霊を通して主の声を聞くのは稀な出来事であるかのように話し、そして行動します。私にはそれが少し奇妙に思えるのです。まるで4つのステップに従う必要があると人は言います。どこに行ってもチェックリストがあり、決まったやり方があり、これらの4つを実行してください、そうすれば聖霊が語ってくれますと、そして聖霊の声が聞けると。でも私は思いました。ちょっと待てよと。この聖霊を自分の元に来たかを認識しようとするのではなく、何が聖霊を晒したかを認識すべきだと。聖霊はいつも私たちと共にいるはずだからです。しかし人が最善を尽くしていれば完全である必要はないのです。私たちは最善を尽くし、重大な罪を犯していなければ聖霊の導きに頼ることができます。聖霊が常にいるはずの時に聖霊を認識できるに備えなければと信じて、自分自身をもったいない状態に置いていることがあると思います。2番目に考えるのは教会の文化です。特に西洋諸国では聖霊は劇的で大掛かりで突然に現れると信じられているようです。しかし実際は静かな細い声が徐々に与えられます。それに啓示を受けている瞬間に自分が啓示を受けていると認識する必要はありません。聖霊は劇的だからすぐに識別できなければならないと考えるのですが、これらは全て啓示を受けるときに実際に起こることの正反対だと思います。ニーファイはこれに当てはまる完璧な例だと思います。彼は前もって自分のなすべきことを知らないまま行きました。この経験で意義深いのは、後にこれを記録しているということです。彼は自分の経験を振り返らなければなりませんでした。カジュアルな言葉を使うつもりはありませんが、現代風に言えばこうなるかと思います。どうすればうまくいくか全然分かりませんでしたと。そんな中彼は行きました。実際に行ったのです。彼は進むにつれて導きを受けますが、前進していきながら常に導きを受けているとは感じていなかったかもしれません。さてモルモン書の初めにこれが書かれてある理由は、誰もが生涯でこの箇所を何度も読むためです。イザヤの記録の前にあるのは意図的かもしれません。そこまで読むと行き詰まって前に戻り、何度も何度もその箇所を読むことになります。それでも私たちはニーファイに起こったことが自分にどう当てはまるかは結びつけることをしません。間違いを恐れる教会員がいます。ニーファイは最初にくじを引いたときミスを犯したでしょうか？うまくいきませんでしたね。でも大切な教訓を得ました。兄弟たちで金銀や財産すべてを使おうとしましたが、うまくいきませんでした。でも学び、教訓を得ました。 なので大掛かりで劇的で急速に突然来ていつもうまくいく必要があるわけではなく、実際は全てその逆なのかもしれません。啓示を受けることに関しては私たちの思い込みが邪魔をしていると思います。
この素晴らしい答えは特に和行動をしているときに役立つと思います。前にお話の中で教会の指導者を通して会員のために啓示が与えられるとき、つまりネルソン大官庁や他の指導者からの啓示をどのように受け止め、それに答えるかについて話していたのを思い出しました。指導者の啓示に答えることについて理解を深めるため何か付け加えていただけますか？
はい、喜んで。繰り返しますが、多くの教会はネルソン大官庁が大官庁になって以来たくさんの啓示がもたらされていると話しています。皮肉っぽく聞こえないことを願いますが、モンソン大官庁からの啓示あるいは変更はそれほど多くありませんでしたし、ヒンクレー大官庁からもあまり多くありませんでした。ですが今提示されている事柄は何年何十年もの間取り組んできたことです。今の時代の人にとっての完璧な例はマッケー大官庁です。マッケー大官庁は1950年代に家族の大切さを強調しました。1950年代、60年代にはパパは何でも知っている、いやバービーちゃん、ビーバーちゃんと呼ばれるテレビ番組が人気でした。これ以上建設なまた健全な番組はありません。ではその時代にマッケー大官庁はなぜ家族を強調したのでしょうか。今現代の皆さんに必要だからです。もし今から始めたら70年遅れることになります。これは初めてのことではありません。多くの場合啓示は何を行うかではなくいつ行うかです。ヒンクレー大官庁といえば小規模神殿です。誰もがヒンクレー大官庁のおかげで小規模神殿の恩恵を受けたといいます。ヒンクレー大官庁は伝道から帰還後、教会の宣教師管理部とコミュニケーション部で働きました。マッケー大官庁は彼をオフィスに呼んでこう言いました。ヒンクレー兄弟、私たちはヨーロッパに神殿を建設するので神殿の儀式を多くの言語でしかも同時に行う必要があります。それまでにないチャレンジでした。ゴードン・B・ヒンクレーは自分だけで対処したのではありませんが、それが神殿様式に視聴覚機器の使用を検討する始まりとなりました。1960年代には彼は十二使徒としてアジアを訪れました。私が読んだ十二使徒定員会の議事録にゴードン・B・ヒンクレー長老のアジアからの報告がこう記されています。ユタの大きな神殿で儀式を行うための方法はここでの必要に適していないでしょうと。これは1960年代のことです。70年代には大官庁会の一員になります。スペンサー・ W ・キンボールとともに最初の小規模神殿を建設します。その後大官庁になり話は進みます。メキシコ北部を訪れた時、神殿の交通手段のない生徒たちについて心配します。移動中の車の中の後部座席で ナプキンに書き留めたものが啓示でした。ヒンクレー大官庁の啓示は小規模神殿のアイデアではありませんでした。それは2000年までに神殿を100にしようというものでした。それはいつであり何ではなかったのです。
ありがとうございます。これは啓示とそれに応えることについて和行動をしているときに、また自身の生活の中で共に協議したり啓示と必要な答えに向かって努力するときにとても役立つことだと思います。ありがとうございます。
例えばこの3つのことを行うよう熱心に働きましょうと、単に形式に従うことのないように教会教育の中で教えるよう皆さんにお願いします。啓示を受けることに関する啓示を受けることにはそれに関する原則があります。例えばこの場にいる人や主張している人は皆パッカー会長のスノーホワイトバーズの話を読んだことでしょう。その導入部分に啓示についてとても大切な教えがあります。一語一句覚えてはいませんが、このような話です。私はこのメッセージの準備を他の責任の合間のわずかな時間に行わなければなりませんでした。準備の一環としてこのキャンパスに来て散歩をしました。そして BYU のメーザービルディングまで来て立ち止まりました。そこはメッセージを教える場所だったからですね。話は続きます。 ハロルド B ・リーは必要な啓示に関連した場所にいると啓示を認識しやすくなると教えてくれました。そしてパッカー会長はこう断言しました。リー大官長は正しかったと。彼が教えているように、このキャンパスでこのメッセージを伝えるなら、考え、祈り、助けを求めている場所にいることに価値があります。それは、まあ、今日ミニスタリングに関して大きな意味を持ちます。誰もがメールだけで十分と考えています。皆さんは家庭の中にいて、その目で人々を見る必要があります。他の方法では決して得られない印象と霊感を家庭で受けるからです。
本当に素晴らしいですね。このように受け取ることもできると思います。私たちは教師として準備するとき、教える生徒のために祈っています。心の中で彼の名前を挙げて考えていると思います。つまりそれは単なるレッスンの準備ではなく、教えている人やミニスタリングしている人のために霊感を求めているということですね。
ここでも霊感が突如与えられることがたくさんあって、名前が心に浮かんでくるでしょう。またよく知っている顔が見えてくるかもしれません。それは突然やってきます。まさに預言者ジョセフ・スミスが語った閃光のような知識の一撃です。驚くべきことです。
ありがとうございます。それを聞いて質問が浮かんできました。別の話に移ってもいいでしょうか。
いえ、オーディエンスに質問したいと思います。
わかりました。
進める前に分かりにくいことや説明の必要なことがあれば知らせてください。皆さんはこの話された言葉以外から何を学んだでしょうか。お願いします。マイクを渡しますね。これを後ろにお願いします。
はい、正確に理解したいと思っています。何をするかではなくて、いつするかですね。時々何をするかという啓示も受けますが、それは
排他的に考えないでください。どちらか一方ではありません。でも多くの場合、何をするかははっきり分かっています。苦労するのはいつ行うかのタイミングです。だから両方であり、どちらかではないのです。
わかりました。
素晴らしい質問です。わかりましたか。
はい、
ではマイクをこちらに戻してください。
ありがとうございます。確認ですけれども、私の誤解かもしれませんが、啓示を受けるために詳細な行動リストはいらず、より原則に基づいていくということだと理解しています。しかし、聖典から分かるように、ジョセフ・ F ・スミスやジョセフ・スミス・ニーファイは聖文を読み、預言者の言葉を聞き、また聖典をまた読んで、そして啓示を受けています。それは原則でしょうか、それともパターンですか。
神の言葉を味わうので主の声が聞けるんだと思います。
ではそれは原則。
そうです。
ありがとうございます。
なので、それをこの3つのことを行いなさい、そうすれば全て実現するでしょうというものに変えてしまうので分かりにくくなるんです。主を待ち望まなければなりません。主が私たちに与えられ、私たちは要求しません。
私が理解したのは、啓示を与える主の準備が整ったときに、いつでも自分の準備ができていなければならないということです。
少々お待ちください。準備ではありません。その言葉が表すのは、いや、備えではなくて、いつ啓示がもたらされるか。
そうです。私たちは毎日、
お待ちください。その表現は重要だと思います。考える代わりにこう言います。ああ、今していることを止めて啓示を受けるために自分を整えないと、と。そうではなく、あなたはいつも啓示の中にいるんです。いつも御子の御霊を受けられるからです。中には極端な人がいて、スーパーの豆の缶詰を買うときにも啓示を受けなければという人もいますが、そこは常識を働かせる必要があると思います。ですが、通常はなぜか日常生活で御霊の継続する影響力から切り離されて、決まった方法で自分を整えるときだけ御霊がもたらされるという考え方を人は持ちがちです。それは妨げであり間違いだと思います。失礼しました。どうぞ。
おそらく以前、神と絶えず交わることと朝祈る方法について話してくださったと思います。それから私たちは絶えず主と交わっています。心にいつも愛を抱けるのと同様に、心の中でいつも祈ることができます。ですから、啓示のために自分を整えているのではなく、 生涯を通して毎日神によって常に歩み教えを受けているのです。
オリバー・カウドリーがジョセフ・スミスの筆記者になった経緯について考えてください。彼は金盤について聞き、ジョセフ・スミスの話を聞いて会いに行きたいと思いました。その願いはどこから来たのでしょうか。教義と制約の第6章に書いてあります。では開きますね。ここは教義と制約の6章ですが、先ほどのニーファイの話はモルモン書の4章にありますね。これらの章が本の初めの方に出てくるのには理由があると思います。それでは読みます。あなたは善を行い、そして最後まで忠実であり、あり続ければ神の王国に救われるであろう。これは神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものである。救いの賜物に勝る大いなる賜物はないからである。私は、これはいい子でいなさいという意味だとよく思います。善を行うならばということですね。あなたが言って行ってきたことのためにあなたは幸いである。あなたは私に尋ね、そして見よ、尋ねるたびに私の御霊からの教えを受けてきたからである。そうでなかったならば現在あなたがいるところに来ることはなかったであろう。見よ、あなたが私に尋ねたので私があなたの思いを照らしたことをあなたは知っている。さて、この説にある次の文章は私にとって最も説得力がある箇所です。オリバーは霊感を受けていましたが、それが分かりませんでした。啓示を受けていましたが、そのことに気づいていませんでした。そこでジョセフ・スミスを通してオリバーに啓示が与えられ、霊感と啓示を受けることは受けていることが霊感と啓示を受けているということが告げられました。そして今あなたが真理の御霊に照らされたことを知るように、私はこれらのことをあなたに告げるのである。ですから啓示を受けようとして立ち止まるのではなく、啓示の中にいるのです。ありがとうございます。同じ質問をします。分かりにくいですか。助けになっていますでしょうか。
これらの原則から、特に自分がいる場所で啓示を受けるという点は、私たちが生徒がいる場所にいられるように教会教育でどのようなことを行うべきかについて多くは語っていると思います。教室での専門職について教えることだけを考えているなら、啓示を受けて生徒に必要なことを教える機会を失うかもしれません。つまり真剣指導者と話し、家庭を訪ね、行事を見に行き、一緒に過ごします。自分の役割に目を向けるだけでなく、生徒の目を見て状況を把握し教えられるようにするのです。なのでそれが全ての準備の一部になって、教室では聖霊から与えられるより大きな力と権威を持って教えることができると思います。
洞察を得るための最大のリソースは生徒の質問にあると思います。長年にわたって私はこの iPad を使ってきました。使うべきだと言っているのではなく、ただ例を挙げているだけです。例えばですが、ごく最近金曜日の夜に1700人のワコードとの集会に出ました。そこで彼らに電話番号を伝え、私の iPad に匿名のメールで質問を送ってもらいました。これを BYU アイダホのディボーショナルで行いました。BYU アイダホの講堂に1万5000人の学生が集まりました。ラジオで聞いている人やライブストリーミングを視聴している人もいました。その晩、なんと1万4000もの質問を受けたのです。それらの質問を読みましたが、それはワコードに働きかけている人にとって最大の学習経験の一つでした。そして私は彼らの置かれた状況を全く分かっていないということに気づきました。これらの匿名の質問を読むと、困っていることや助けが必要なことについて本心から尋ねていることが分かります。それが第一歩です。彼らの置かれた状況を知らずにどうして話すべきことが分かるでしょうか。とても大切な要素だと思います。他にはどうでしょうか。お願いします。
Just yesterday, I listened to the
ホランド長老の確信を放棄してはいけないという話を聞きました。その中でオリバー・カウドリがどのようにして翻訳の機会を失ったかについて話されています。ホランド長老は生涯ただ一度の機会であったとも知らずにその機会を失ったと言いました。私はベドナー長老が話されたいつについて考えてみました。そこでわからないのですが、何か行う必要があると知っていたら、どうやってそれを確実に正しい時に行うことができるでしょうか。なぜなら私にはたくさんの弱点があり、よく間違えるからです。話されたようにニーファイはくじを引き、それから貴重な品を手放しました。どうすれば正しく行っていることが分かりますか。
私の答えを気に入っていただけないかもしれませんが、ニーファイは間違えたのではありません。それは学習経験でした。教えに教え、訓戒に訓戒です。ニーファイは戻って準備しましたが、前もって自分のなすべきことを知らないままでした。私は本当に単純に考える人間です。もしあなたが最善を尽くし、自分を奉献し、献身的に働くなら、誰かを失敗させるようなことはありません。この責任は天にあります。あなたにも私にもありません。十二使徒の一人として私はいつも不可能と思える割り当てを受けます。ですが行かなければなりません。そして最善を尽くすときに力が増し加えられ、大いなるものとされるのです。あ、これが正しい時だといつも気づくわけではありません。最善を尽くしてください。ヒンクレー大官庁は私がまだ若い時にいくつか質問をすると、すべてうまくいくよと答えました。それを信じましたが、いやいやそれだけじゃないでしょうと思いました。年を取るにつれて、それが唯一の答えであることを確信して今はしています。神はあなたが神の子供たちを助け養い、ミニスタリングしようと努めるとき、努力するあなたを一人にしては置かれません。ですから最善を尽くすなら、すべてうまくいきます。その過程で教訓を得るでしょう。役立つ答えだったでしょうか。
素晴らしいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
このテーマについて他にあるでしょうか。不明なことなどないでしょうか。私にとって最も大切な質問だと思います。このコメントを理解しよく考えてください。私たちが話し合うとき、聞いている言葉以外何が聞こえますか。発した人の言葉や私たちの言葉以外に、話された言葉以外何が聞こえるでしょうか。では最初の手を挙げた兄弟、
学生たちのことを考えています。いつも啓示を受け、その影響が常に生活に流れ込むようにすることを教える方法について考えています。また自分が2時間前に教えたばかりのことについて考えていました。それが間違っていたと思いました。
今日来てくれてよかったです。
でも私はその第一ニーファイ11章とニーファイが経験した啓示のプロセスを教えたのですが、教えました。今私は戻って教え直したいと思います。でも啓示を常に受ける必要があると聞かされる生徒について考えると、彼が不適切、あるいはそれが困難な作業だと感じている場合、どのように教えればよいでしょうか。
あなたはどう思いますか。
個人的には生徒にとって困難な作業だと感じます。でも自分の行う全てにおいて救い主に近づき、食材について理解して信仰を持つとき、私はその務めを行う力を得て求められることを行えるようになると思います。
少し提案をしますので、あなたの考えを聞かせてください。よろしいでしょうか。何を話そうかと考える代わりに、何を尋ねるかに焦点を当てます。そして何を尋ねるかだけでなく、何をするように招くかも含めます。そうすれば多少の時間を率直な話し合いに当てることができるでしょう。これは全ての人が恐れていることだと思います。では皆さんは何を考えていますか。何を学びましたか。どこに重荷を感じましたか。どこから始めるでしょうか。こうした質問を尋ねることにより、生徒に行動を促しているのです。 そして生徒が質問に声を上げ始めたら、キリストを信じる信仰を表しているということになります。信仰は行動と力の原則だからです。キリストの教えに従って行動するとき、主の力を祝福として受けます。誰もがその力を得てから行動することを望みますが、そうはいかないのです。私たちの動機は何を話すかではありません。質問は何を行うように招けるかです。どのような霊感された質問を尋ねますか。もし生徒が進んで答えるなら、個人の生活に精霊を招き入れ始めているでしょうか。そのような人は霊感を招いて質問に答えています。私たちにはできませんが、主にはできます。私たちの役割はこれらの話し合いを支障なく行い、生徒の行動を招いて精霊の教えを受けられるようにすることです。いかがでしょうか。
素晴らしいと思います。今私の務めは、自分を備えて御霊と調和し、そして生徒の理解を助ける正しい質問をすることだと分かります。
西洋諸国で常に行いたいことの人では特に行いたいことの一つですが、正しい質問を聞くためのやり方があります。子供が好きで彼らを見つめ耳を傾けるなら、質問は極めてシンプルになります。あなたが聞いたばかりのことを尋ねてください。何を学んでいますかと。こうした観察はそれぞれ以前に話したことを思い起こさせます。生徒がどこにいたか知らせてくれます。生徒についてもう少し学びます。尋ねることや話すことに適切な目的を定めることができるようになります。私が最も悲しく思うのは、正しいことや良いことを全て行った非常に忠実な教会員が、断食証し会で話されているような劇的な経験をしていないという理由で的確でないと感じてしまっていることです。そして私は以前に、それは普通ではないと話しました。皆さんは普通です。皆さんが何とかやっているときに、たまたま間違った道に入り込み、そして向きを変えて戻ってくるようなことが時折あると思います。人生はそういうものです。もし制約を尊重して推し進んでいくなら、皆さんは大丈夫ですし、そして至って正常です。 40年から50年ぐらい教会員となっている姉妹がいますが、彼女は私の肩に手を回してこう言います。私はまだまだ、どうすれば基準に達せられるかしらと。なんと多くの教会員が自分を責めていることでしょうか。私が思うに、彼らは間違ったところからスタートしています。大掛かりで劇的で突然起こるんだと誰もが話しています。成分でそうだとも言っています。私にそういうことが起こっていないので、何か問題があるんじゃないかと思っている人が大勢います。いえ、皆さんは普通です。息子アルマは公共の場で天使についてあまり話しませんでした。子供以外には話していません。天使のおかげではなく、祈りと断食のおかげです。素晴らしい質問ありがとうございます。では話された言葉以外に何が聞こえるでしょうか。その質問はあなたにとってどういう意味があるでしょうか。いかがでしょうか。何が聞こえますか。お願いします。
私に聞こえるのは、天との交わりを、そして天の御父や救い主との関係を信頼し、私の選択や人との関係、家族、飯、責任において与えられる導きに頼るべきだということです。
はい、信頼ですね。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに、神の前においてあなたの自信は増すであろう。あなたへの自信ではなく、これは神への信頼です。誰にもできないことを行うのです。素晴らしい指摘ありがとうございます。他にはどうでしょうか。
私も参加できますか。
もちろん。
質問に答えても。
はい、お願いします。
これはとても役に立つと思います。2つのことを思いました。1つはモロナイ7章ですね。善を行うように誘い、またキリストを信じるように進めるものは神から出ている。私たちはいつの日か自分の考えだと思っていたものが実は聖霊だったと気づいて驚くかもしれません。善を行おうとするときに、同じように聖霊によって私たちの思いと願いが導かれることでしょう。 もう一つの考えは実に興味深いものです。啓示に関するネルソン大館長の言葉について考えました。天の御父に心を注ぎ出してください。御父に頼って答えと慰めを求めてください。その後で耳を傾けてください。心に浮かんだ考えを書き留めてください。感じたことを記録し、それに従って促しを受けた通りに行動してください。さらにこう言われました。来る日も来る日も年月を重ねてこのプロセスを繰り返すとき、啓示の原則が身についてくるでしょう。個人的に私が生活で受けたほとんどの霊感は祈っているときにはもたらされませんでした。私は祈り、考え、感じたことを書き留めようとしました。しかし仕事に出かけるときにそこで霊感が来ます。教えているときに霊感が来ます。
私たちは直線的に考えがちです。祈るとすぐに答えが来ると。でも実際はそんなに早くないですし、簡単でもありません。もう一つあります。話された言葉以外に何が聞こえますかについてまだ終わっていません。世界中の人々がこれを聞こうとしていますので、気をつけて話さなければいけませんが、啓示の手段や様式は様々です。場所によって変わるというわけではありませんが、例えばアフリカにいる人の多くは驚くべき夢を見ます。この会場にいる人や主張している人がどうか私には分かりませんが、私はアフリカの忠実な一部の生徒のような夢は見ません。そこで教える宣教師にとって珍しいことではないのですが、道で会った、出会った人にこう言われるのです。あなた夢で見ました、神様からのメッセージを携えていますね、あなたの話を聞かせてください。ロサンゼルスの宣教師はこういう経験はしていると聞いていません。ですから注意しなければいけないことは、ほとんどの人は自分自身の経験から教えるということです。私たちは他の人々が経験したことのない方法を無理強いすることがあります。その方法が有効でない、役に立たないという意味ではありません。しかし主の御霊が人々の思いと心に働きかける方法は様々です。他にはどうでしょうか。話されている言葉以外何か聞こえるでしょうか。
私が聞いたことや感じたことは要約すると、自分の神性を理解して信じること、自分が神の子供で天の御父は私を愛し、私の成功を願い、私と話したいと思っておられるということです。そして青少年は特に自分が何者かについて、また天の御父について理解することができれば、常に御霊と啓示を受けることができると思います。御父は私たちと交わることを願っておられます。私たちが善を行い、正しい生活をして主に近づこうと努力するなら、主はいつもそこにいてくださいます。
ありがとうございます。他には、はい、お願いします。
決まった方式に従い、特別なプロセスを行おうとするときによく罠に落ちてしまうことについて話しました。なぜそのようなことが頻繁に起こるのでしょうか。誰でもその経験をすることがあると思います。私が思ったのは、その理由は自分自身で行うことができるという自信に欠けているからです。私たちは他の人が試してうまくいったプロセスに頼ろうとします。そこで質問ですが、どうすれば自分自身のために啓示を受けられるという自信を増して、他の人から聞いたプロセスに頼らずに済むようになるでしょうか。
もう最初の質問は分かりますね。どう思いますか。
私が自信を深めた経験は、深めた方法は経験によると思います。しかしこうした経験を頻繁にしていなければ、自信を築く機会がないので、その状態では少し難しいように感じます。
わかりました。引用を読ませてください。
This is Joseph F. Smith.
ジョセフ・ F. スミスの言葉です。この旅を始めたばかりで、どうすれば自信が得られるか尋ねる人にとって信頼できる資料です。 大官長は言いました。教会にしっかり根付くために奇跡や印、次元を必要とする末日生徒がいるとすれば、彼らは神の前で良い評価を得ておらず、ぬかるんで滑りやすい道を歩んでいる会員です。私たちが真理に根付くのは奇跡的な現れによるのではなく、神の戒めと律法に謙遜に忠実に従うことによるのです。これは誰でも行えることです。少しずつ少なくとも希望を築くことができるのではないかと思います。教会の大官庁がシンプルで当たり前のことについて話すなら、私たちはそれを必ず行うことができます。誰でも行えます。もう一つ、ジョセフ・F・スミスからです。少年の頃、私は頻繁に自分の証を得たくて、何か素晴らしい奇跡をお見せくださいと主に求めました。しかし主は奇跡をお見せにはならず、頭のてっぺんから足のつま先まで、私が真理を理解するまで教えに教えを加えてくださいました。そのために天の使いを使わしたり、天使長のラッパの声を持って語ったりはなさいませんでした。生ける神の御霊の静かな細い声によって、神は私が今持っている証を与えてくださいました。まだこれは続きますが、誰でもできることだと思います。ワコードや私たちの中に思い悩んでいる人がいれば、一歩踏み出してジョセフ・F・スミスが行ったことを実践してください。そしてこの原則と力により、神は人の子らの心にいつまでも残る真理の知識をお与えになり、その結果私たちは神のように真理を知るようになり、キリストのように御父の御心を行うようになるのです。奇跡的な現れをどんなに多く経験しても、このような結果は得られないでしょう。わかりますでしょうか。はい。教会にはダマスコへの道で光を見たいと願う人が大勢いて、見れれば信じれるという人がいます。本当にそうでしょうか。パウロまたはサウロはどんな状態でも静かな細い声を認識できたでしょうか。彼は頭上で霊的な声を聞く必要がありました。息子アルマが経験したような方法で、私たちも天使を見ることが できさえしたらというふうに言いますが、それもどうでしょうか。アルマは静かな細い声を受ける状態ではなかったと思います。ジョセフ・エフ・スミスが述べたように、それは天使でもなく光でもなく静かな細い声です。ただ言って行ってください。さて、もし戒めを守らなければ自信を持つことはできませんし、御霊を伴侶とすることもできません。悔い改める必要のある和コードや、自分がふさわしいと考えられずに自分につらかたる和コードがいます。皆さんは完全である必要はありません。善良な生活をして最善を尽くし前進する必要はあります。質問に答えれてますか。
はい、ありがとうございます。
では今何を学びましたか。
私が
今話して学んだことです。
そうですね、私が学んだのは、自分が感じたことの大きさや強さ、その素晴らしさや偉大さ、それが一番大切というものではなく、静かな細い声によって時間をかけて気づかれていくということが大切だということを学びました。そしてそのようなものは、一度または複数の大きな経験で置き換えることはできないということです。
そのような旅を始めるワコードを助けることについて何を学びましたか。それが質問の要点でしたね。
最も大切なことはやってみることと最善を尽くすということです。私たちは完全である必要はありません。しかしやってみないといけません。そして最初の一歩を踏み出せば、その上に気づいていくことができます。しかし準備ができたと感じるまで待っていると、決して準備ができるということはないと思います。
あなたは答え始めたとき、自分の質問の答えが分かり始めたのです。そして聖霊があなたの心を照らしたので理解が広がりました。さて、決まった形式にこだわる人がいます。質問を受けたら、あなたはどうしますかと聞き返そうというふうに言う人がいるかもしれませんが、大切なのは彼らを愛し心から関心を示すことです。あなたにとっては効果的であっても、他の人には効果がないかもしれません。ですから、これを型にはめず、人々が自分で行動して学べるように導いて、行いを促す事柄の範囲を広げなければなりません。素晴らしい質問でした。では次はどうですか。
よろしければ他の質問があります。簡単なコメントをしたいと思います。教師にとって私たちが学んだことは非常に役立ちますが、これは雛形とも言えると思います。雛形にはめないように注意しなければなりません。話すことだけでなく、生徒自身がプロセスに焦点を当てることの裏に原則があります。決まった形式を避ける一方で、雛形とその裏にある原則に注意を向け、話す言葉ではなく生徒を中心にすることの意味に注目してください。教えてくださったことに感謝します。
生徒を愛するなら、そして天が望むことを本当に行いたいと思うなら、最もシンプルな方法で導かれるでしょう。質問は複雑なものではありません。生徒を心から気遣っているので、彼らの状況を知ろうとしているのです。
私の質問は実はそこから来るものですが、エベトの長老は生徒中心で彼らの成長に焦点を当てることについて多くの話をされたり書いたりしています。そのプロセスについて精霊、プロセスに精霊を招くことと理解できるよう教えることについて、もう少し教えていことができればと教えていただければと思いますが、
はい。あなた方自身の中から一人の教師を任命しなさい。そして全員が同時に語ることなく、一時に一人を語らせ、すべての者が彼の言うことに耳を傾けるようにしなさい。それはすべての者が語って、すべての者が互いに強化し合うように、またすべての人が等しい特権を持てるようにするためである。あなた方の自身の中から一人の教師を任命しなさい。この聖句の意味については説明しませんが、考える価値があると思います。教師は私たちではなく聖霊です。これは聖霊を教師にするという勧告です。一つのパターン、唯一のパターンではなく、一時に一人の人に話をさせて全員がその話を聞くという一つのパターンです。とてもシンプルで簡単そうに思えます。さて、どう思いますかという、あのテレビのトークショーではありません。なので、もし生徒が安心を感じて、質問や不確かなことについて声を上げることができるなら、彼らはクラスで他の人から学ぶのではなく、その環境の中で一人一人が求め、探し、叩くときに主イエス・キリストへの信仰を皆で表す作業に参加することができます。そして個人と全体の信仰を表す中で招きをするのです。任命という言葉は指名という意味ではありません。私たちは聖霊を教師に指名することはできませんが、聖霊を教師として招き寄せることはできます。伝道集会について、あの急いで話したいと思います。私はたくさんの問題について話し合ってから宣教師にこう尋ねました。話したこと以外に何が聞こえましたかと。その質問は何度もここでしていますね。赴任して4週間になる18歳の宣教師がこう答えました。ベドナ長老、あなたの声は他の宣教師の声から聞くとすれば、それは全ての人へのメッセージだと思います。でも私の心に感じることや思いに浮かぶことは神から私だけに与えられたものです。この答えに圧倒されませんか。どのくらい講義を受けたら、またはロールプレイをしたら、あるいは経験を積んだら、18歳のワコードがこのような霊的な洞察を得ることができるのでしょうか。私にはできません。行動し信仰を行使するように招くことが、聖霊から集団で全員が個人的に教えを受けるきっかけとなるのです。 このことから考えると、単なる生徒中心ではなく、生徒中心の上に聖霊を教師として招くことを加えるのです。私たちには果たすべき役割があります。それは招いて進めることで、ファシリテートすることではありません。私たちは指示しませんし、ファシリテートするのではなく、ガイドするのです。聖霊が素晴らしい方法で物事を行います。
この会話を導くために行おうとしていることを先取りするつもりはありませんが、人々はこれを実行しようとしていると思います。そしてそれをしようと努力するときに疑問や障害に合うと思います。合っています。同じ質問やこのテーマに関する質問をしてもよろしいでしょうか。
もちろんです。マイクがどこにある、あ、そこですね。ありがとうございます。ウェブ兄弟が質問に答えますので、お願いします。
Thank you.
I guess my question comes
私の質問ですが、質問は、周囲の人からではなく御霊から聞こえていると特定するように、自分自身や青少年を助けるにはどうすればよいでしょうか。例えばある若い女性が私のところに来て、今までで一番素晴らしいセミナルの先生ですと言いました。とても嬉しい気持ちになりました。それから、あの日にこう言ったの覚えてますかと聞かれました。そして私は、それは言わなかったですよと答えると、でもこれについて話している時に私にこう言いましたよね、それが私の生活を永遠に変えたのです、あの日こう言ったの覚えてますかというふうに彼女は言います。私はその日のことを確実に覚えていましたし、それを言っていないということははっきりと覚えています。実際に私は彼女にそのようなことを言うことはないですし、彼女は話した内容を誤解していたのです。私は偉大な教師だと感じました。
割り込んですいません。とても素晴らしいことですね。
そうですね。
肝心なのはそこです。
でも、そこで私は彼女に言いました。それは私ではありません、御霊ですよ。でも彼女が救う主とこの素晴らしい関係について理解するように、そして自分がいつもケージの中にいて主から啓示を受けていることを理解できるように、また彼女が自信を持って自分のためにそれを求め、毎日御霊に耳を傾け調和して生活するように助けるにはどうすればよいでしょうか。どのように助けることができるでしょうか。
彼女の目が開かれて、見たことのないものを見ることができるよう、何をするようあなたは招きますか。
おそらく
Something helps me.
Perhaps, おそらく自分にとっても助けになることでしょうか。深く考え、思い返し、書き留めて、その経験を特定できるようにするということです。
聖霊はあなた方に全てのことを思い起こさせるであろうとあります。分かりやすく説明できればと思いますが、彼女はこの素晴らしい経験をして、話されていない何かをはっきりと聞きました。あなたは彼女がそれを特定できるように助けます。自分の経験について考えるように言います。 2,3 日したらまた来てください。そのような経験を1つか2つ見つけることができますかと。それらの出来事に共通のパターンと、何がそれを引き起こしたのか見つけてくださいますかと、彼女に考えさせてください。彼女が戻ってくると、こう言ってあなたを驚かせるでしょう。その声を全ての人が聞いたなら、全ての人に、それは全ての人に与えられたものです。でも私だけが聞いたのなら、神から私に個人に与えられたものですと。さて、私たちにはさまざまなワコードがいて、あらゆるチャレンジと問題を抱えていますが、私たちは自分の思う通りに彼らがなるように期待しがちです。行動するよう招くはずです。そして彼らの考えることに驚かされるのです。私はその姉妹を知りませんが、見たこともありませんが、なのでこれが正しい質問かどうかも分かりませんが、生徒が必要なことを学べるように、何をするよう招きますかと聞ける一例です。考えるのに変えて、どのように助けることができるかと考えてください。すごく考えている表情ですね。
他の生徒たちの顔が浮かびます。今考えていたので。
私は考えさせてませんよ。
その通りですね。
少し分かち合ってくれますか。それについて考えたとき、あなたには何が起こったんですか。
適切な言葉が見つかりませんが、御霊に満たされて、より深く考え、 御霊の促しを受けているように思います。私は彼女の目を見て、時が来ればその生徒や別の生徒がそれが御霊の促しであるということを理解できるように、そのようなプロセスを経験することができると思います。
素晴らしいです。ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。私が質問をそのまま返すので質問をするのを恐れていませんか。お願いします。
今日は聞くことや観察することについてたくさん話してきました。私たちは見たり聞いたりするのは上手ですが、観察することや耳を傾けるのはそれほどではありません。さらに洞察となると、これは訓練するものかどうか分かりませんが、私たちは聞くようにと言いますが、その方法についてはあまりよく話しません。よりよく聞く方法や観察する方法を理解し、それをおそらく学んで、ここで教えられたことを実践できるように助けていただけませんか。
答えはノーです。私はできませんが、あなたができる方法はあります。モルモン書を一冊手に入れて、最初から最後まで読んでください。紙の本で読んでみてください。コンピューターのキーワード検索は使わずに、聖句を参照するたびに、目で見て耳で聞きと書かれている箇所を探します。教義と聖約と新約聖書でも同じことを行ってください。全聖典で行ってください。今説明しようとしていることを表す言葉が見つかりませんが、聖文を参照するときは、求め、探し、叩いて、こう自問します。どうすれば普段見えないものが見えるだろうと、どうすれば普段聞けないものが聞けるだろうかと、こうした質問を持って聖文を読むなら、聖霊があなたを個人的に教え、質問の答えを与えてくれるでしょう。私が与えることはできません。ですが、あなたがしなければならないのは、心から愛することだけですと伝えることはできます。もうお分かりでしょう。聖文でそれを行うとき、聖霊があなたを直接密かに個人的に教えて答えがもたらされるでしょう。それが私の答えです。私は答えを、言えていませんが、これが答えを得るための方法です。質問に答えれてますか。
はい、答え以上だと思います。行動を招いてくださり感謝します。
今の話を聞いて、妻とのエピソードを思い出しました。スーザンは教会歴史上最高の訪問教師です。彼女のように働ける人は稀です。本当にすごいです。ネルソン大館長がより高く、より清くというのを聞いて、彼女はそれが何を意味するのか理解したいと言いました。端折って話しますが、妻はこう言いました。デビッド、これについて考えて祈ったけど、びっくりする結論に達したわ。私はより高く、より清いの意味について、ミニスタリングするべき人からその意味を聞くまではミニスタリングできませんと。つまり彼女が霊感を受けたのは、ある姉妹の家を訪れた時でした。長年の訪問先の姉妹にこう聞きました。より高く、より清くミニスタリングを行うというのは、あなたにとってどんな意味があるのかしらと。さて、それは最もシンプルで明確な質問だと思います。尋ねるように霊感を受ける必要があります。訪問先の姉妹の反応に妻は心を打たれました。別の姉妹は教会員であることを夫から指示されていないので、こう言いました。私には自分と同じ信仰を持つ女性と一緒に過ごす時間が必要です。姉妹と同僚で月1回以上神殿に私と一緒に神殿に参入するスケジュールを組めるかしら。その後食事をしておしゃべりできますかと。これは相手の姉妹から出たことであって、妻から何をするようか提案したのではありません。その姉妹、より高く、より清くの意味を姉妹に、妻に教えていたのです。その姉妹は続けます。総大会の説教を毎月一つ取り上げ、別の時に神殿に参入し食事をして、総大会の説教について話し合うのはどうでしょうかと。スーザンは言います。彼女が以前にこのことを話さなかったのは、私が何か間違っていたからでしょうかと。 や何も間違っていません、目が開かれたのです。とてもシンプルですね。私たちが物事を複雑にしているんです。他にはどうでしょうか。
さてこの回は終わる時間が近づいてきました。
最後に取り上げたいことは、訂正したいことがありますか。
いいえ、ただ皆さんに話せると思います。私たちはベテナン長老を愛し支持し、今日の教えに感謝します。また聖霊を招いて私たちを教え、聞いたことを実践して学び続けるように助けてくださりありがとうございます。最後の数分いや何分でも構いませんので、ベテナン長老が感じていることや証を分かち合っていただけますか。
最初に心に浮かんできたのは、この中央幹部との夕べを聞いている皆さんを愛しているということです。皆さんを愛しています。皆さんの人となりを愛し、また皆さんがなろうとしているものに向かって努力していることにとても敬意を示しています。私たちは皆まだまだ成長できますが、そんな勤めている皆さんに感謝しています。この時満ちる真剣時代に地上で生活、この地上で生活するのは生涯における最高の祝福です。大官庁会と十二使徒定員会と教会教育部の理事会に代わって皆さんにお礼を言います。ありがとうございます。何年も前に私がレックスバーグにいた時、ヒンクレー大官庁と姉妹がこういましたが、私たちは大学を支援している人々に感謝を示す晩餐会を開きました。私はヒンクリー大官庁の隣に座り、彼のスケジュールと準備しなければならない全てのスピーチについて話していました。その時私はテーブルの上に手を置いていたのですが、突然大官庁が私の手を軽く叩いて言いました。デビッド、これは回復された教会の歴史上最も偉大な時代なんだよ。デビッド、ジョセフの時代の方が良かったなんてことはないんだよ。ブリガムの時代よりも良かったんだよ。世界中で今ほど教会が高く評価されよく認識されたことはない。デビッド、この御業を全世界で推進するリソースを ここまで持ったことはないんだよ。デビッド、回復された教会の歴史上今は最も偉大な時代なんだよ。その通りでした。本当にその通りです。私たちが祝福されていることを、受けている祝福を考えてください。最初の次元から200周年を記念するこの年に生きていることについて考えてください。この教会の神殿がパプアニューギニアに、他にもカンボジアのプノンペンに建設されます。このことを誰が想像したでしょうか。ソビエト連邦に宣教師を送ることなど思いつかなかった時代を覚えています。今ではウクライナに神殿があり、かつては共産主義だった国々に宣教師がいます。回復された教会の歴史上今は最も偉大な時代です。そして私たちはこの時代に特別な責任を受けています。これは大げさなことではありませんが、私が BYU アイダホの学長だった時、毎週火曜日にディボーショナルがありました。毎週一人の話者がいて、話の始めにいつもこう言っていました。皆さんは最高の世代です。この時代のために取っておかれたのですと。私はこれ何度も聞いていたので聞き飽きていましたが、ですが実際その通りです。私はアーカンソー州に住んでいた時にこういうことわざについて学びました。棒を拾い上げる人はその両端を得ると。彼らがこの時代のために取っておかれたとすれば、彼らには行うことがたくさんあるという理由があるからです。そして私たちには彼らを助けて備えさせるという役割があり、行うことがたくさんあるのです。私たちはそのために備える必要があります。回復された教会の歴史上、今私たちは最も偉大な時代にいます。最大の反対勢力があり、最大の機会がある時代です。この時代を共に、皆さんと共にできることを感謝しています。共に奉仕し、証を述べ、ミニスタリングを行い、救助する機会があります。長く奉仕すればするほど言葉に満足することは少なくなります。 しかし話す言葉と私が伝えたいと思っていることのギャップを聖霊が埋めてくれるよう祈ります。私は御父と御子が200年前にジョセフ・スミスに見姿を現されたことを証しします。神が私たちの御父であられ幸福の計画を立ててくださったことを証しします。イエス・キリストが永遠の御父の独り子であられることを証しします。主は生きておられ、そして主は復活され、墓は空になりました。もうここにはおられない、蘇られたのであると書いてある通りにです。預言者ジョセフ・スミスを通して神権の権能と、そして鍵が地上に回復され、御父と御子の訪れによって福音の回復が始まり、その回復が今もなお続いていることを証しします。愛する兄弟姉妹の皆さん、これらのことが真実であることを証しします。あなたが世界のどこにいようと、あなたに祝福を授けます。あなたが奉仕したいと望むとき、あなたが大いなるものとされ、高められて強化され、あなたの能力が豊かになりますように。あなた自身とあなたの家族を、そしてあなたの使える人々を、この世と永遠にわたって祝福します。私は主イエスキリストの聖なる皆によって証しし、皆さんへの愛をお伝えします。アーメン。